私はあなた方の賛美を香ばしい香りとして受け取り、私の臨在とともに私の豊かな言葉をあなた方に与えていきます。その言葉はあなた方の人生を長い間縛ってきた鎖を断ち切り、あなたがどうしても超えることのできなかったそのハードルを超えていく恵みをあなたに与えていくでしょう。あなたは私の言葉が力であり恵みであることを知ってきました。しかし子供たちを生きた言葉を受けなさい。書かれた文字ではなく生きて働く命の言葉を受けなさい。それは香ばしい香りとなって立つあなた方のこの賛美を通してその言葉は語られていきます。確かにあなたの人生にはいろいろな思い煩いや問題が出されます。しかしあなた方はその思い煩いによって縛られてはいけません。私はすでにそのことに対して勝利を約束しています。あなたはそのことを信じて私へ賛美と感謝の生贄を捧げなさい。その時私はあなたのうちに非常に深く豊かに臨もう。あなたの最も深い痛んだ心の中に私は癒しを与え、解放を与え、慰めを与え、そして最も深い心の中に私の命の言葉を語っていこう。その言葉はあなたを癒し、あなたを自由にし、あなたに聖霊から来る真の救いにもたらせる至らせる悔い改めを導いていきます。それはあなたを自由にし、それはあなたがどうしても超えることのできなかったこの壁をあなたに超えていかせる力を豊かに生み出していくだろうと知られます。愛する子供たちを、私はあなた方の賛美の戸中に住まいます。そして私はあなた方と共に生き、あなた方の生活の戸中で私が生ける神であることを豊かに明かしし表していくと知られます。またこの教会とともに、この群れとともに、私はその働きを成していこうと幸せます。はっきりと今までとは違う段階に入ったことを覚えなさい。確かに戦いは激しくなりますが、それになさる神の栄光をあなた方は見ると主はございます。
他の誰かではありません。また特別な誰かでもありません。私はあなたをもこの賛美隊として召したと主は言われます。この自分は賛美には関係がないと思ってきた がいます。自分は関係がないと思ってきた、そのあなたをもこの群れの恵みの中で特別な恵みと特権を受けたことを覚えなさいと主は言われます。それが改めてあなたは賛美隊としての自覚をしっかりと持ち、賛美を下げていきなさい。あなたが賛美を始めるときにあなたの周りが変わります。またあなた自身が変わると主は言われます。またこの第二礼拝にご指導する方々の中からも、多くのこの作詞をする人、また作曲をする人、また賛美隊に立つ者、またアレンジに立つ者たちがここから生み出されてくると主は言われます。
私は幼い者の賛美を喜んで受け取り、また年老いた者の賛美を喜んで受け取ろう。私は若者の賛美を喜んで受け取り、また男性たちの賛美を受け取り、女性たちの賛美を受け取ろう。私は既婚者の賛美を受け取り、独身者の賛美を受け取ろう。私はあなた方の賛美を喜ぶと称されます。あなた方の賛美を香ばしい香りとして立てなさい。その賛美のうちに私は確かに私の御座を設け、そこに住まい、あなた方と共に行こうと称されます。私が共にいる、これに勝る祝福はありません。私は天と地を作った神、そして歴史を導く神、あなたを助け、あなたを愛し、命を与え、奇跡と癒しを行う神、その私が伴うことを覚えなさい。あなた方の賛美を香ばしい顔として立てなさい。私はそこに住まい、そして豊かに働いていく年は教えます。問題は許されます。困難はやってくるでしょう。なぜなら罪は相変わらずあり、敵である悪魔は吠えたける獅子のようにあなた方の間を歩き回っているからです。しかし子供たちよ、あなたはその戦中で私に向かって感謝を告げ賛美を告げるとき、私の臨在が現れ、私が敵である悪魔を砕き、私が聖霊の悔い改めを導き、あなたを癒し、清め、許し、解放していこう。愛する子供たちよ、賛美の力を知りなさい。あなたはまだほんの賛美の力の一部しか知りません。本当にほんの一部です。あなたはもっとこの賛美の力を知りなさい。私はあなたのうちに賛美がもたらす私の大いなる力をこれから教えていき、 表していき、体験させていきます。それ霊と誠を持って賛美をしてください。その中で私自身の臨在を表し、技を表していくと、主はございます。そしてそれは多くの人々の希望となります。多くの人々が希望を求めていることを覚えなさい。それほどに失望し傷んでいます。多くの人々が希望を求めていることを覚えなさい。私は私の臨在と共に表す愛好を持って、多くの人々の希望を与えていこう。あなたの存在は人々の希望となります。なぜなら私があなたと共に住むからです。それあなたの存在は多くの人々の希望となり、癒しとなると主はおっしゃいます。我が霊を見たい委ねます我が魂よ清めてくださいあなたの望む御心のままにもう一度我が霊を見てに委ねます我が魂を清めてくださいあなたの望む御心のままにあなたの望むあなたの望む聖霊のご臨在をありがとうございます。あなたは賛美の中に確かに住んでください。共にやってくださることをありがとうございます。あなたは一切チームを無事に守り祝福し豊かに祝福し満ちくださったことをありがとうございます。たくさんのこの教会を捧げられた祈り、群れ全体を捧げられた祈りをありがとうございます。あなたはそれに応えてくださってチームにまたは群れ全体に祝福を添えてくださっていることをありがとうございます。今からそこで語られたことを共に分かち合ってまいります。一人一人の霊のうちに御言葉を開き、どうぞ神様が用意されている祝福のすべてを共に受け取って、神が用意されている素晴らしい栄光を共に拝していくことができ預かっていくことができるように力強い御手を持って導いてください。聖霊様に期待いたします。主は豊かに自己自由にお語りください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝したいと思います。お伝えください。主の皆を歌います。私のために十字架にかかり一回目で私に期待したのに答えに期待というふうに思います。先ほどからですねお話していますけれども、本当に今回は被災チームでの祈りをありがとうございます。そこで、新年礼拝ですね、主の日が11月から新年ですけれども、ガリラヤ湖でもたれる礼拝が新年礼拝で、そこで去年は権勢によらず能力によって私の霊によってという言葉が出たんですね。でこれは去年1年間だけじゃなくて、これはもう再臨に至るまで私たちにとっての御言葉となったことを覚えてください。それとともに今年はですね、新22編の3編、4本にも書いておきましたけれども、けれどもあなたはこのあなたというのは誠の神様の賛美というのがあるんですね、は聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられますというもの、特に後半イスラエルの賛美を住まいとしておられますという言葉が書かれました。あとはないんだね。で、このイスラエルの賛美を住まいとしておられますということなんですけれども、これですね、今日はお話をしていきたいというふうに思っています。で、先ほど妻が少し明かしましたけれども、あなた方は賛美隊ですというのは確か2年前の白馬で語られまして、そして一切で再生のことは言われて、そして今日はですね、2年間賛美隊の働きの戦にも始まってたわけですね。 ですから、例えば東京の時は大気靴とかですね、あるいはあの関東の方で、鶴舞だっけとか、あるいは、エウカリツヤスとかラスポードとかですね、まあ、いろんな、ところに行ってやったわけですね。で、長崎でしたら、下北市とかアフェスとかいろんなグループがありまして、浦上伝承でコンサートしたっていうのはですね、これやっぱり日本の技術界では突拍子ということなんですね、やっぱりね。そこで生活したとかですね。そういうことがあったわけですね。で、そういうふうに個々の賛美隊の働きは、確かにいろいろ開いてきまして、本当にね、例えば、新宿シャローム協会でこの前やりましたし、おそらく日本の賛美ではね、一番最先端の教会なんです、新宿シャローム協会ってのは。プロにも負けないような設備を持っておりまして、そこで、ユーザーこの前30分ぐらいライブをしてまいりましたし、それからあと、ヨドバシ協会でね、賛美としておりました。あれは、福音派のもう福音派の特別なところですね。だから、ね、まあ、カトリックの裏上でしたね、ところです。ですから、それ、ここの賛美隊の働きがすごく進んでたんですけれども、最初に言ったのは、ここの賛美隊と、あなた方全体が賛美隊です。広く言えば、死の人の群れ全体。もうちょっと言えば、東京安定教会とか、神の締め南西教会とかですね、命の神の教会とかですね、ね、その一つ一つの教会。それが賛美隊です。言われたわけですね。全体が賛美隊です。で今回は、その、ここじゃなくて、全体としての賛美隊として、このチームが、57名だったんですけれども、エジプトの時は56名ね。美加子さんが入って57名になったので、イスラエルで。だから、どういうことかと言いますと、56人なんですけれども、しかしこれ群れの代表ですから、ね。だから、この群れが賛美隊として、今回、賛美をしたわけです。わかりますかね。でもちろん今までもそうしたんですけども、はっきり神様が、今回は賛美隊ですっていうことを言われて、その全体としてした賛美隊の、具体的に神から語られてした、始まりなんですね。で、これからちょっとゆっくり話していきますけどね。これはね、聖書から学ぶとすごく得意なんですね。で、皆さん、ヨシャバテのことを知ってらっしゃるでしょ。あの時、ヨシャバテの全国民がもう全滅すると思った時に、賛美隊として立った時に、神が働かれて敵陣は全滅したわけですね。で、そういうことからがこれからね、私たちの賛美隊を通して始まってくるわけですね。だから、それをね、どうぞ覚えてください。だから、ちょっと今までと違う段階に入ったんだってことですね。まあ、そのことをこれから、何回かにわたって話しますが、で、今回はまずこのイスラエルの賛美っていうことはね、イスラエルの賛美にお住まいとしておられますってことですけども、まずイスラエルの賛美ってことなんですけども、これは、イスラエルっていうのは、もともとの意味は、これはまさにイスラエルです。だから、アメリカ人でもないし、我々日本人でもないし、ね、彼は中国人ですから、中国人でもないし、韓国の方でもないとね、韓国人でもないし、だから、何でもいいですよ。カンボジア人でもないし、アジアばっかだな。スイス人でもないし、ね、ダンビア人でもないと。何を言いたかったら、イスラエルを神様が選んだんです。なんでかわかりません、ね。でもイスラエルを確かに神を選べた。これはもう神様の選びです。もともとの意味なんですよ。もともとの意味は。だから、これは、その、神が選ばれたイスラエル人。まあ、ユダヤ人。厳密に言うとユダヤ人とイスラエル人は今は違うんですけどね。厳密に言うと、でもちょっとそれはもう今日置いておきます。ね。その、神が選ばれたユダヤ人、このイスラエルの、そのイスラエル人の人たちの賛美のうちに住まれるというのは元の意味です。ね。アメリカ人でも日本人でもないと。ね。中国人でも韓国人でもないとね。でも、これは今私たちは、これは旧約ね。新約においては、十字架を信じた人は、キリストを信じた人はみんな、霊のイスラエルになったんですね。霊的なイスラエル。だから私たちは日本人である前に、天国人で霊のイスラエル人なんですね。彼も中国人である前に霊の被災人なわけですね。でみんなこれ、霊の被災人なんです。韓国の方も、韓国人である前に霊の被災人なんですね。で私たちは、イスラエルになったわけです。霊の被災人。で、霊の被災人になったということはどういうことかって言ったら、これは、神様が旧約でイスラエルのために約束したイスラエルのために選んでこれを祝福しましたけど、そのイスラエルに与えられている祝福の全てを私たちが十字架を信じたとき、そのまま受けることができる。これはね、痴漢神学ってね、イスラエル人が死んでるぐらいで我々を受けるっていうんだけど、そうじゃなくて、イスラエル人は今でも受ける。ただ彼らは立法によって受けようとしてるから、受けれないというだけで、そのだけは変わらない。だけど我々は十字架によって、信仰によって霊のイスラエルとなって、信仰によってイスラエルの受ける仕組みを全部受けるんですね。これはね、今日もこれ以上やりませんけど、すごいことですよ。だから神様がこうイスラエルに与えようとした仕組みの全てを私たちは今、受けることができるんですよ。これね、ゆっくり学ぶとすごく、すごい職務なんですけど、まあ、今日はそのことです。で、その中に、 その司祭の賛美に住まれるということは、我々は霊の司祭ですから、その今はこの霊の司祭でイエス様を信じる者たちのその賛美の中に住まれるわけです。で、皆さん、神が住まれるんです。それがどうしたのなんて顔しないでほしいんですね。神が住まれるってのはどこでわかりますか？聖書の神様は全宇宙の治めておられるんです。その全宇宙の中の銀河系の太陽系の地球という惑星のその人間の歴史を考えたちっぽいなことですけども、しかしその歴史を導いておられる神様です。その神様が私たちが賛美するときに住んでくださるってことなんですね。そこに住んでくださるってことなんです。住むってことはどうかわかりますか？住むってちょっといるってことなんです。ね、まあ、今はメールが中心になりましたけど、もともとは手紙がありましたね。で、今ではやっぱり宅急便はメールでは送れません。まあ、メール宅急便になりますけど ね宅急便ね、私が下宿してる宅急便が楽しみでした。で何かと、それが届くわけで、どこに送るかって言ったら、その人の住んでるところに送るわけですね。だからそこに送ればその人がいるからでしょ。そうですよね。河村さん家に行ったら河村さんがいるわけですね。河村さん家に行って久保田さんはいないわけです。コウタさんって言ったらコウさんがない。もちろんね、その時ちょうどいるって、そういう理屈じゃないですね。今言ってるのは、いつもいるってことを意味してる。あれはどうでしょ？いつもいるってこと。そうですね。その人はそこにいるはずなんです。それが住んでるところなんです。で、住むってのはちょっといるんじゃなくて、そこに、これね、言語で言うとね、住んでおられますって言葉は、溝を設けるって意味なんです。言語では。言語の意味では。溝を設けるって。そこに出されるって意味なんです。しっかりと腰を据えて、そこに座って出してください。だ住まわれるとなる。だから賛美するとき私たちは神が住まわれるんです。で、十字架を信じたら聖霊が住んでおられるんですけど、聖霊が住んいるんですけれども、本当に豊かに望んでることということは違いますね。で、賛美するときね、本当に住まわれるんです。あるんですかね。で、豊かに住んでるクリスチャンと、いるにはいるんだけどなんか片隅の方に隠してるクリスチャンだからね、どう違うかというとね、本当に賛美を捧げてるかと。例えば今日賛美しましたね。で、最初の新しい歌はなかなか賛美ならなかったでしょ。 まずメロディーがわからないしね。だから昨日しときましょう、練習したんですね。で、何かやったらこう歌になってしまう。歌ってる時賛美じゃないんですよね。で、お腹減ったなと思うのはですね、戦いの時は来たというのはですね、お腹減ったなと思ってるんですよね。これは賛美になってないわけですよね。わかりますか？ね、で、ね、猫あなたのもっこいならですね、なんかこう、気持ちがむしゃむしゃしたらですね、どうしてくれるかなと思ったら、これ賛美になってないわけですね。わかりますか？賛美っていうのは神様があって賛美するんですよね。やっぱり香ばしい香りになるんだよね。で、賛美をしているなら、住まわれるって書いてある。で、神が住んでおられるならね、神様の働きが起こるんです。聖書に書かれている神の働きが起こるんです。で、ちょっと今日ね、迷いましたんですね。で、今回 ね、このことをまず知ってから、これは新年会でのことなんですね。そのことを本当に理解するためにね、どうしても大事なことなんですね。何かというとですね、今回やったすごく大事なことがあります。それあなた方は賛美台ですと言って、一つはピラミッドの前でね、賛美台として賛美したんですが、その後ね、シナイ山に行きましてですね、去年も一昨年も登ったんですが、今回はその麓でね、礼拝をしたんです。どうしてかというと、シテリフトした民がですね、これは旧約聖書のシテリフト民が、実家をもらった後シナイ山で、どうしてかというと、シナイ山の麓で天幕を張るんですね。そしてね、もう簡単に言いますけど、そして天幕を張って、後で天幕の、幕屋を作る。神は幕屋。幕屋ってのは、神がそこに住まわれる場所です。そしてその前にレビフトが住んで、その後、その周りに、三部族ずつ、十二部族が住むわけですね。これ、ね、200万以上の民が住むわけですね。そして、幕屋を張った時に、ここに神が住まわれて、そこから、イスラエル民族は、本格的な民族として、神が中心に住まわれて、動き始めるんです。で、ここから、イスラエル民族が本格的に動き始める。民族として。神を中心に据えて。で、今回、神様は、私たちにその幕屋を張ったと、言われている。でもどう考えてもそこではないと思うんですけど、でもその信仰によってそこで賛美をしたわけですね。これ何を見せたかというとね、我々がそれを勉強してそうしようと思ったんじゃなくて、神にはっきり示されて、去年でも落としまくって、来年で今年ね、今まではしない人が思ったのに、今回は シナイ山に登るんじゃなくて、ここであなた方の賛美を捧げ、賛美の幕を張りなさいって言ったんですね。ということは、その賛美に神が共に住んでくださって、群れの真ん中に、今までもいたんですよ、でもはっきり神が真ん中に住まれたんです。そして神の召喚教会にも神が住まれた。もちろん東京の教会に住まれたし、一つの教会に、わかります？今までもらえたんですよ。でもはっきり死が言われて、これをしたことは信仰によって私たちがしたかったので、ま、あのだってステージのためにはその前だって奇跡を行ってるんです。神がおられたわけでしょ。でもわざわざこの時幕屋を張って、ここに住まわれて、真ん中に神が来られて、そしてここから動き始めるんです。それと同じような、ここから本格的にね、神を中心とした歩みが始まって、お答えにしてるんですね。でね、ちょっとだけ幕屋の勉強します。パウロさんが来た時の正解にいた方はね、復習ですから思い出してください。なんでかって、これはね、すごくね、なんでファンと関してはそんなに大事なのかっていうことを理解するためにどうしても必要なんですね。この幕屋はどんな幕屋かというとね、こういう感じになってるんですね。あ、大雑把ですよ。あんまり細かいことないですからね、長さとかね。そういうことっておかしくないですから。これが幕屋の幕でね、これは、まあ、パウロ牧師も問わず、例えば運動会の時の、買ってるようなやつね。で、ここは全部、天井は抜けてるっていうかね、ただ幕があっただけで、空が見えるわけです。で、ここが、これが、いわゆる幕、本当の幕屋。これは幕屋で、ここは天井がある、ちゃんとね、あるんですね。で、これを聖女と言います。そしてこっちを死聖女と言いますね。ね、で、ここに大きなカーテンというか、まあ、幕なんですけど、幕が張ってあるのと厚いやつですね。で、門がありまして、ね、これは幕屋、後には聖女の、ね、神殿に変わります、ね。この門があって、ここから聖女に入るわけですね。で、ここに祭壇があるんです。祭壇が。ここで生贄を捧げます。まず最初に生贄を捧げます。そしてここで生贄を捧げます。そしてこれは何かというと十字架なんですね。だから十字架を信じて神のところに入ってくるんですね。でその後に旋盤があるんです。旋盤がね、でここで身を清めるんです。体を洗うんですね。旋盤がある、ここで身を清める。で十字架によって私たちは許されるんですが、昨日罪を犯さなかった人手を挙げてください。聖書に立ってですよ。法的な罪を犯してないと思いますけど。入ってったらですね、ね、みんな、ね、イエス様によって十字架で許されたでしょ。でも、日々罪を犯しますよね。だからこれは、新約で言えば罪の告白です。日ごとの罪の告白をして、清められているわけですね。十字架によって根本的にされたんですよ。ね。だから生贄を捧げて、その次、身を清める。十字架によって完全に許されたんだけど、日ごとの罪をまた告白して清める。そして入って、ちょっとすみません、時間がないので書き返していきますよ。そして聖女に入るんですが、この聖女に入れる人は誰でも入れないんです。誰が入れると思います？覚えてる？正解聞いたよね？覚えてる？そう、祭司ですよ。素晴らしいですね。祭司、記憶力いいんですね。祭司です。祭司ってのはどういう人たちでしょう？もうちょっと言うと祭司なんですけど、誰でもいいです。これはね、レビ人です、ね。で、もうちょっと言えばアロンの子です。で、これは最終から世襲制なんですもん。ね、世襲制なんですね。今、福田さんもね、お父さんも総理大臣して、世襲制に対していろいろ言われることありますけど、そういう時は世襲制なんですね。で、最終しか入らなかったんです。ね、で、皆さん、信じた人は誰が最終ですか？そう。十字架を信じた人は最終です。みんな。万人最終なんです。だから、十字架を信じた私たちはみんな入れるんです。これはね、でも考えたらすごい。だって昔は十二部族のうち、レビ人は部族に入ってないんですけど、レビ人しかこの聖女に入れなかった。でも私たちは十字架を信じた場合に入れるんですね。だから、すべての人は最初なんですね。で、ここに何があるかというとね、食材があるんです。これ7つのね。持ってくればよかったな、食材。昔フィリップさんが持ってきてくれたでしょ。食材ね。これは、時間がないから言いますけど、これは木食で、これは金の食材で、アーモンドで言ってですね、金の食材です。で、これはですね、これは木食ではありません。教会を意味します。それと、デカリア書、去年の御言葉だった、去年というか、去年答えた、権勢が伸びているところで書いてあるんですけど、これは神の言葉と教会を意味します。ね、で、こっちに、こう、あって、ここに皿がね、こう、台があって、皿が12置いてあるんです。これは12部族。 十二部族ってのはイスラエル民族全体ですね。で、新約的に言うと、クリスチャン全体の創造。で、祭司は、ここ、ね、生贄を捧げ、ここまで見なくないですか、生贄を捧げて、清め、あとあとここに入っていって何をするかって言ったら、ここに火をつけるんですね。そして、その後何をするかって言ったらね、光沢くんですね、ここね。それが祭司の仕事なんですけど、光沢っていうのは何かっていうと、賛美と感謝と礼拝をすることなんですよ。これでね、死聖所にはね、これ死聖所なの。年に1回しか入れないの。大食大日っていう。まあ、10月10日とかありますけど、年に1回。ね、第10の次の10日。別に10月10日じゃなくて、第10の次の10日ね。これ年に1回入るんです。大祭司が。大祭司しか入れないんです。たった一人、たった一人の人が年に1回だけしか入れないんです。これが、この死聖所に入るっていうんですね。で、皆さん、十字架かかった時何が起こったか知ってますか？この幕が切れたんです、ピシャってね。たまには勉強しますけどね。で、この幕が切れたってことはどういうことだったら、十字架によって、この幕が切れたってことは、誰でも死聖所に入るようになった。いつでも。これ、すごいことなんですよ、実は。年に一回だけ大祭司しか入れなかった。なぜか、ここに神の箱があって、これ神の箱って契約の箱って言うんですけども、この契約の箱、ここに神が臨在、この上に神が臨在されるんですけど、と言ったんですけど、神様が。その神の臨在される場所には、年に一回だけ大祭司が入っただけだったんです。ところが、私たちはいつでもその神の臨在に行ける。これね。で、この神の箱には何があるでしょう？三つあるんですよ。覚えてる人。日本人ですね、皆さんね。イスラエル人になっただけでございます。今度また今週の土曜日イスラエル人の講演会でライブしてできるんですけど、その時も言おうと思ったんですけど、ね、日本人はね、質問してもね、分かってても手を挙げない。間違えたら恥ずかしいから。でも多くの海外では、分かってないのに手を挙げる。で、当てられてから考える。で、当てられた時に答えなくても恥にはならない。いつか、どっちがいい文化だと言ってませんので、それ言うたらごしごと起こるから、ね、それぞれに良い面と悪い面があると思いますので、どっちがいいなんて言いません。だけど文化間違えるね。でも皆さん、ちょっと今日は日本人を捨てましょう。これ何が入ってるの？そう、10回書かれた石版が2枚。そこもう一つは、マナの入った壺。そして目を出した、アロンの杖。で、これが、アロンの杖がまたこれがアーモンドなんですね。で、ちょっと七種の表紙ですけど、アーモンドってのは、神の言葉は成就するって意味なんですけども。で、マナの入った壺は十字架を意味します。で、十回は立法にします。で、このアロンの杖はですね、アーモンドができていまして、これは神の言葉とその成就の言葉ですよね。まあ、わざってしまいますけども。で、ここに神様の、この神の箱の上に神がいるんです。どうするかというと、ここにですね、祭司が入ってですね、その時、ここで炭を持っていくんです。この炭を。あ、ごめんなさい。炭を持っていって、ここに入って、こう炊くんです。下から。これはもちろん祈るようにしなさい。炭っていうのは十字架なんです。新約的に行くと、十字架の恵みと持って神様に光沢っていうのは、賛美と感謝と礼拝を捧げるということなんです。なんでこれが大事かというと、祭司の仕事は食材に火をつけることと光沢ことなんですね、その炭を持って。光沢とですね、これ両方から見るとね、まあ、こういうふうになっているそうなんですね。でこうね、よくね、こういう絵を見たことないですかね。こういうふうになってる。これ雲なんですね。雲が望んできてね、そのここの雲に神様は臨在するって聖書に書いてあるんです。でも神様が上から望んでくるんですけど、祭司も下からこう炊かないといけないんです。そして煙を出すんだ、こう炊いて。でもそれを雲と言ってあるんです、聖書。で、祭司が下から煙を炊いてこう炊くときに、上から神が望んできて雲になる。で、そこに神様が臨在する。で、この実はこのさ、ここにケルビンが2つあるんですね。こんなってやつね。ね。ケルビンがあるんですね。で、ここに神様がこう臨在するって言ったんですね。これはすごいなと思うんですけど、さっきも言いましたように、まあ、全宇宙を創造された創造者なる神様が、このケルビンの上に来てくださるっていうのは、ものすごい謙遜ですね。ここに来てくださるっていうのは。でもそういう意味だったらね、人間側がするのは、大祭司が光沢くときに、雲が望んできて、そこに臨在が現れて、そして神は語られるって書いてあるんです、その時。 これ教会なんですね。新約的に言えばないかったら、私たちはいつでもこの施政所に入れるわけですよ。誰でも十字架を信じた人はすごい特権なわけですよ。だから皆さん大祭司です、ね、ところが鍵があって、どうしないと熊の上のところ煙立てないで、こう高ないと十字架の恵みを持って神の前に出て行って、感謝と賛美の子を託すと神は望むところがあるんです。そしてその時神はそこから語られる、このケルビの間から語られるって書いてあるんです。だから私たちが賛美と感謝の子を本当に神様にあげる時、何かっていうと、そこに神が望んでこられて神は語られるんです。だから賛美と感謝ってのはものすごいなと思ってるんですね。あります。いやね、で新約時代は十字架を信じたら聖霊はみんないるわけですよ。確かに。だけど聖霊が豊かに臨んできてるかどうかはまた別物でしょ。そうですよね。でも私が本当に賛美と感謝を捧げていくときに聖霊が臨んでくるんです。そして臨んできたら神は聖霊を通して語られるんです。その言葉は必ず成就します。その言葉はどんな苦悩も突き破ります。その言葉は奇跡をもたらします。その言葉は癒しをもたらしますね。でもそれはね、臨在の中で起こる。で、あれでも賛美と感謝がすごく重要なことなんですね。で、それが分かってくると面白いですね。例えば韓国ですごい大きな教会に成長したね、チョン・ヒョク神父がね、祈りの鍵はまず感謝を捧げることだって、もう聞いたけどなるほどって理解できてきますよね。それからもちろん体も伴うんですよ。でも感謝もね。だからアメリカでのジャック・ヨードは牧師ね、イスラエルの賛美を住まいとしたので、これがジャック・ヨード牧師が僕がしたチャーチョン大学教会の成長の鍵になったことなんですよ。彼が本当に賛美と合わせてある時、雲が望んでからバーって成長が始まったんですよ。アメリカの教会が震えた時もあの教会だけは成長し続けたの。でもアメリカの教会の奇跡と言われてるんです。黒人も白人もイスパニックもアジア人もみんな一緒に礼拝してるから。でアメリカを知っている人は分かります。アメリカはどんな大きな教会でも黒人と白人は別々に礼拝してるんですよね。で最も人種差別が大きいのは教会だったら悲しい現実があるんです。ところがチャーチョンでは黒人も白人もみんな一緒に礼拝してるんです。で必ずね、抱擁するんですね、アメリカ人に ね、やる。黒人も関係ありません。本当にやりますよ、言ったら。でもこれね、イスラエルの賛美を住まいとしたというのがあの教会の鍵の言葉になったんです。面白いですね。これね、いやね、賛美ってね、礼拝って感謝って実はね、ものすごいポイントなんです。もちろん十字架、罪を持ってるからね、十字架の恵みによってなんだけど、十字架の恵みによって私たちがそれを下げるとき、神が望んでもらえるんですよね。いや、神が望むとね、神が臨在するなら技が始まるんです。なんで大歴代書20章のおしゃべりの時に勝利したんでしょう。彼らが賛美隊として賛美をした時に神が働かれたからでしょ。で面白い、エリコの上品の時にね、7週回ってますよね、まあ、7日間一周回って7日目に7週回ったんだけど、あの時ね、何したか知ってますか。 7日目に7週回っておーっと声をかけたのか、まあ、多くはなんか知りますよ。でも何を持って回ったか知ってます。神の箱なんです。神の箱って神の臨在にする契約では、神の臨在と共に回った時に、神様の時に声を上げた時に城壁は崩れた、地震が起こったというんです。これは工学的にも本当に起こったらしいですね。だから何かって地震が起こってあの城壁が崩れたわけですよ。神が働かれたんです。神がおられたから。そうでしょ。だからね、神がおられると神が働くんですね。だからね、賛美と感謝っていうのは実はその神の臨在を下ろす鍵なんですね。私ね、今回ね、聞いてたんですよ。なんか派遣に行ってね、目から鱗が落ちるってのはこういうことかっていうぐらいに、ね、ものすごく意味があったんです。あ、賛美と感謝っていうのは、賛美すると確かに主が喜ばれるし、感謝すると聖書にそう書いてあるから、それを確かに主が喜ばれると、なんかそういう次元ではなくて、神様が臨在されるポイントなんです。これ旧約から今に至るまで、それが分かってきますとね、賛美と感謝って全く意味が変わってない。で、祭司の仕事は知ってますか。食材に火をつけることと、こうたることなんです。神に仕えることなんです。すると神が望まれて、働かれるわけですよね。ではね、そのことを覚えてね、 本当に真剣に賛美してほしいですね。出会いをしたいね。その時のことね、主が働かれるわけですね。で、今回先ほどね、関さんが話しておられましたけどね、その彼はですね、名前そうになったんですけど、ちょっと名前変えておきますけど、A 君にしておきましょう。ね、A 君がですね、ね、よく知ってるんですよ、私のね、状況ね。で、今回の派遣は本当に毎朝ね、パウロ牧師も祈っておられましたし、みんなも祈ってました。でも本当に賛美せざることに変わっていくんですよ。だって、脳に問題があってですね、で、自閉症があってですよ。で、固まったですよね、固まって動かなくなるんで。ね、そういう状況のことはですよ。本当に最後賛美するようになって、最後告白したんでしょ。それはね、イタリアのミラノ君のことは私見てないんですけど、感動しますね。自衛隊がちゃんと告白したって、罪を悔やるために告白して最後救われたってんでしょ。でずっとね、そのね、何人かそばについてね、牧師の人とかがね、ついてるんですよね。一緒にずっと賛美してたんですよ。やっぱね、賛美っていうのはね、すごいですね。いやね、教会としてもそうだし、個人としても私は住まわれるんです。で、今私は神学の話をしてるんじゃないんです。神学的にはどの教会にも主は満ちてる。当たり前です。聖書そう書いてあるもん。主はおられるんです。十字架死んだら聖霊が住んでるんです。その通りですよ。それは全く否定その通りです。でも、本当に香ばしい香りを与えてるところには、神が望んでこられて、生きて働かれるんです。ですよね、それが始まるときリバイバルが起こってる。そして本当に神様が癒した奇跡が行われ、今もこの21世紀もすごい奇跡が起こってる教会が世界にはいくらでもあるわけです。残念ながら日本はまだそれほど激しく見ていません。韓国で起こったが、中国の地下教会で起こってる技、ね、アメリカの大教会に起こった技、アフリカの大陸で起こってるすごい働き、まだ見ておりませんね。これから起こるんです。何を通して、この賛美隊の働きを通してです。本当に私たちが賛美隊の自覚を持って、誠の礼拝と賛美を神にいただくときに、神がね、私たちの中に、私たちの御神教会に働いていくわけですね。その時にね、400年間縛られていた日本の礼の壁は破られていきます。あなたの愛する者の心の病も体の病も癒されていきます。何か神が住まわれて働かれたらいいですか。神学の話をしていません。本当に主が望んできたら起こります。これはだからね、賛美が起こるんですよね。でもどうなるとね、だから奪いに来るんです。で、実はね、賛美隊の働きともう一つ今回語られたんです。賛美隊とね、もう一つセットだって。本当に私たちの賛美隊の働きがなるためには感謝の戦士となって感謝の働きがないがないとね。で、これもね、マイリーさんと出会ってから感謝のこと言われてたの。で、慰めになりましたね。東京アントニオ教会で感謝の戦士とかでやったの。ずっとやってるんですね、もう何年も。でね、最初会えた頃はね、たくさんいたそうです。最近はね、秋元牧師が一人の時もたまにはあるんですって。数人の時もしばしば、それがなんか多いそうですね。本当に感謝を継続してやり続けるということがね、難しいんですね。どうなってますか、奥さん。つまらないことでも忠実にある人は本当に神の働きを得る。だってね、問題があったら逆に感謝を一生懸命するでしょ。でも別に幸せなことがあっても感謝しますね。でもたまには普通の日もあるでしょ。その日も本当に感謝の意見を持って神の人に、本当に常に私たちは死と共に歩み始めるんですよ。で、この土台が来るときにね、賛美隊の働きってのは大きく開かれてくるんですよ。で、なんですか、私たちの賛美ってのはね、この日本の教会を破るかどうかなんです。で、皆さん直面していろんな問題があってますけどね、これは賛美をしてはどうかと思うそうなんで、今回派遣の最初から最後まで全部この御言葉で繰り返しこの賛美の言葉を言いました。ただはっきりもう一つ言われたんです。最後終わりますけど、賛美隊として立てられたとき、どういうことだって。これは賛美隊ってのは万軍の主の後にまず賛美隊が出ていくんだって。ヨセフの戦いもそうですね。ってことは最も最激戦区に置かれたって、一番戦いの人が置かれたって。だから矢は飛んでくるって、 そうでしょ、ね、だから矢は飛んでくるって。だからその自覚を持たないならよ、どんどん矢は飛んできて倒れるものが出る。だからね、あんなにはっきりバカさんって早いですね。倒れますよってはっきり言われました。私は本当に自覚をして賛美をしたいのは倒れますよってことだろうね。だからね、私たちは賛美たちと出会ったことをはっきり自覚をしてね、言っていただいて、その時に神が伴い、語られたことはね、ただの覚えておいていただきたいと思いますね。で、これ自分の問題と全然関係ないと思いますね。求めの祈りとかをするのものすごい重要。私はその当時たくさん祈ることを見てきました。でもね、分かった。神がいてくだされば、もう勝利しかないんですよ。繰り返します。神学的なお話をしておりません。本当に神が来てくだされれば、もう技は始まるんです。で、その鍵は、誠の賛美と礼拝になるんですよ。分かります？で、どうぞ皆さんね、そのことを覚えていただきたいんですね。で、私たちがいろんなことが許されるけど、それをここに置いて、本当に感謝をし、神に向かって賛美しているときに、主が望んで住んでくださる。その時に、主が働かれるってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。お願いします。愛する天皇お父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ、聖霊様が私たち一人一人の霊の目を開いてくださって、賛美と感謝ということに関して、霊に開いてくださって、私たちが聞くだけではなく、本当に生活の中で感謝を捧げ、礼拝をするたびごとに誠の賛美をされていき、神の御臨在の中を神と共に歩んでいくことができるように、そして本当にご自身の素晴らしい臨在の中で、神の勝利と栄光を豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてください。あなたが賛美隊として立てたとおっしゃいましたから、主が伴ってくださっていることをありがとうございます。そしてこれからその技と栄光が湧いてくることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって、このぶつかってきている一切のこの地に働き換えている力を完全にしよう。イエス・キリストによって賛美にぶつかってくる一切の力を完全にしよう。皆さんどうぞ、御言葉にぶつかり、また賛美にぶつかり、神の働きにぶつかってくる霊の働き、否定的な施策と人間的な施策、不信仰の霊、集まってめずる今すぐに、せっ！イエス・キリストによって、人間的な施策と高慢の霊を集まってみますぐに、せっ！信仰の礼集まってみますように、せっ！皆様、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞ、私たちが本当に賛美としてたち、神の喜びということに力強みを持って導いていってください。癒しとからのためにお祈りをしたいと思いますので、病気や問題がある方はですね、そのためにお祈りしたいと思います。病気のある方はそこに手を